片山弘子作、古い伝説。いつ、どんな本で読んだ伝説か、はっきり覚えていない。夢の中でどこかの景色を見て、青暗い波の上に白い船が一つ見えていたように、伝説の中の女の姿を思い出す。美しい女である。世界最初の女。イブよりもずっと前にこの世界にいた美しいリリスである。神は7日の間に、つまり7000年か7万年か計算することは難しいが、天地とその中の万物をお作りなされて、その創作のすべてをよしとご覧になった。何もかも、御心にかなって、美しく潔いものばかりであったが、まだ何か足りないようだった。我が創作のすべてのものより、もっと美しい、もっと我が姿に似たものを一つだけ作ってみよう。それは、我が友達と思ってもよいほどの高貴なものであれと。すべての花より、鳥より、木草より、星より、月より、太陽より、海の波より、山々の霧より、もっと美しい優しいもの、もっと華奢なもの、つまり女をお作りなされて、これに神の息を吹き込まれた。だが、天地万物と同じように、この女には魂を与えられなかった。女はリリスと呼ばれた。魂を持たないリリスは、すべての喜びに満ち足りて、ただ一人、イデンの園に生きていた。四季の花は咲き、果実も草の実も欲しいものは何でもあった。鳥たちも獣たちも、彼らの声と言葉を持ってリリスに仕え、星のきらめく夕方は、神の子たち、天使と言われる種族が、天から地上に遊びに来た。彼らには、彼らの声と言葉があって、天上の友達や地上の友達で、リリスは寂しいことを知らないでいた。そうやって、いつを限りとなく、リリスは、楽園の花のように生きていたが、満ち足りた彼女には希望がなかった。だから失望も知らなかった。自然、悲しみを持たないのだった。リリスは、何年か何千年かこうして暮らしているうちに、ほのかに一つの感情を味わった。それは、くたびれたのである。不足のない、悲しみのない幸福にくたびれて、あるとき彼女は初めてため息をついたのであった。夕風のように、静かな音もしないものであったけれど、神のお耳にリリスのため息がそっと届いた。明らかにこの創作が失敗の作であることを神はお悟りになった。リリスよ、哀れなものよ、くたびれたのか。消えてよろしい、消えよ、とおっしゃった。リリスはその時、白い波の立つ海辺を歩いていたが、黄昏れる海の色がリリスの目に映った。その翌朝、砂の上に、白い水泡が残っているだけで、リリスはこの世界から消えていた。その後で、神はアダムという男をお作りなされ、イブという女もお作りなされたが、この二人には魂を分け与えられた。ケルトの伝説の中に、アダムの繊細みたいな女、というような言葉が時々見えて、リリスがアダムの繊細であったようにも伝えられているらしいが、まず聖書の伝説だけにしておく。アダムとイブは ことにイブはその後たびたびため息をつくことがあったが、これは憂鬱な時に限ってであり、神もそのため息は聞き逃されたらしい。忙しい私たちの生活とかけ離れて、こんな古臭い伝説を思い出したのは、先日、私が渋谷駅で一人の美しい人を見かけたためである。渋谷駅のまだあまり混雑しない午後のホームを、今降りた人たちの中に、一人の背高い女がいた。階段を上がってきた私は、すれ違って思わず立ち止まったほど美しい人だった。23歳であろうか。並外れて色が白く、目は日本人とも外国人とも言えない奇妙な表情を持っていた。静かな様相ですらりとした足をさっそうと運んでいくようであったが、私は振り返って見ていると、後ろ姿は右に行っても左に行っても良いような少し寂しい歩きぶりだった。現代人は、モダンな人たちはみんなその日暮らしの気分かしらと思って、私はしばらく見送っていた。その夜、眠る前にまたその美人を考えて、誰か、あれに似ている人があったようだと思ってみたが、誰だか思いつかないで寝てしまった。日本人でないような目つきをして、独立独歩というような姿でいて、どこか頼りない気持ちをまき散らしてゆく美しい人。それきり思い出せないでいたが、今日、何の弾みか、古いリリスの伝説を考えたのである。多分、あの先日の娘はリリスに似ているのだろうと、不意と思った。現代人の半分は、その日暮らしの気分で生きていると聞いていたが、渋谷で見たあの人はその先端を行く人だろう。昔のリリスもその日暮らしであったから、多分彼女のような姿であったのだろう。そんなことが頭に動いた拍子に、私は今日の貧乏生活が非常にありがたく新しいものに思われ出した。裸の貧しい日々に何か希望を持ち、そして失望し、また希望し、工夫をし、ため息をし、それを繰り返し繰り返して生きることは楽しいと、私は急に元気が出た。